1日目、ローマ数字1、聖書には神と人との関係に関して奥義的な思想があります。創世記1章26節、それから神は言われた、我々の形に我々の姿に従って人を作ろう。そして彼らに海の魚と空の鳥と家畜と全地と地を這うすべてのものを、すべての這うものを治めさせよう。A、聖書は神と人が形と姿において類似していることを啓示しています。B、人は人自身の種類に従って創造されたのではありません。神は神の種類に従って人を創造しました。C、神は人となって神人の種類を生み出しました。私たちはキリストにある信者として神人の種類、神人たちです。ヨハネ12章24節、誠に誠に私はあなた方に言う、一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それは一粒のままである。しかしそれが死んだなら多くの実を結ぶ。D、神の願いは人であるのと同じになって、人を彼であるのと同じにすることです。1、神の目的は彼ご自身をキリストの中で私たちの中へと作り込んで、彼ご自身を私たちであるのと同じにし、私たちを彼であるのと同じにすることです。2、神のエコノミーは彼ご自身を人とならせ、また私たちを、すなわち彼が創造した人を神とならせることです。このように彼は人化された神であり、私たちは神化された人です。
二日目にエゼキエル書第1章26節の御座の上の方は人の外観を持っています。エゼキエル1章26節、また彼らの頭の上にある大面の上に御座のようなものがあり、サファイア石の外観のようであった。そして御座のようなものの上に人のような外観の方がその上におられた。A、御座に座している方は神であるだけでなく人でもあります。彼は神人であり、人神であり、神と人とのミングリングです。B、御座に座している方が人の外観を持っているという事実には二重の意義があります。1、エゼキエル書第1章26節と創世記第1章26節には関係があります。A、神は彼の形において彼を表現し、彼の権威を持って彼を代行する人を創造しました。このことは彼の定められた御旨に従っていました。B、神が彼の形と彼の姿に従って人を創造した目的は、人が神を命として受け入れ、神を表現することでした。創世記2章9節、エホバ神はその土地から見て喜ばしく、食べるのに良いすべての木を生えさせ、さらにその中央に命の木と、善悪知識の木とを生えさせられた。C、神が人に統治権を与えた目的は、神の敵サタンを征服し、地を回復し、地に神の王国をもたらすことです。創世記1章28節、神は彼らを祝福された。そして神は彼らに言われた。埋めよ、また増えよ。そして地に満ちよ。そして地を従わせよ。そして海の魚と空の鳥と地上を動くすべての生き物を治めよ。2、神は肉体となることを通して人となりました。神は人として生き、死んで復活し、昇天しました。彼は今や御座の上の方として、なおも人です。使徒7章56節、彼は言った、見よ、天が開けて、人の子が神の右に立っておられるのが見える。C、御座の上の人の外観には、二つの面があります。
彼の腰から上の部分は琥珀金のように見えます。彼の腰から下の部分は火のように見えます。エゼキエル1章27節。私はその方の腰のように見えるところから上に琥珀金のようなものを見た。火のように見えるものが周り全体を包んでいた。また彼の腰のように見えるところから下に火の外観のようなものを見た。彼の周り全体には輝きがあった。1、腰から上の部分は彼の性質と個性を表彰しています。彼の性質と個性によれば、御座の上の方は琥珀金のように見えます。2、腰から下の部分は行動のためです。腰から下の部分にある火の外観は、主の行動における外観を表彰します。
3日目、ローマ筋3、主イエスは彼の十字架、復活、昇天を通して御座にもたらされました。使徒行伝2章36節、こういうわけでイスラエルの前科は確かに知っておきなさい。あなた方が十字架につけたこのイエスを神は主、またキリストとされたのです。A、神は常に主であったのですが、今や人が主として御座の上にいます。啓示録4章2節、直ちに私は霊の中にいた。すると見よ、御座が天に据えられていて、その御座に座している方がおられた。3、座している方は碧玉や赤目のようであり、また御座の周囲には緑玉のように見える虹があった。B、主イエスが十字架につけられ葬られた後、神は彼を復活させ、彼を神の右に座らせ、彼を全宇宙の主としました。ピリピ2章9節、それゆえ神もまた彼を高く引き上げ、そしてあらゆる名に勝る名を彼に与えられました。1、主は神として常に主でしたが、人として彼の復活において、彼の人生を神の中にへともたらした後に、彼の昇天において主とされました。彼は彼の昇天において万民の主とされて全てを所有しました。2、神が高く上げたイエスは、すなわち地上の諸王の支配者は、全ての権力者に対する支配者です。彼は神聖な行政の最高の支配者であり、神の永遠のご計画を成就します。C、主イエスは開拓者、また先駆者として、御座への道を切り開き、御座へと先導しました。ヘブル2章10節、万物がその方のために存在し、万物がその方を通して存在する方が、多くの子たちを栄光へ導き入れるのに、彼らの救いの創始者を苦難を通して成就されるのは、彼にふさわしいことでした。1、彼は人となり、人として御座へと行きました。啓示録3章21節、勝利を得る者を私と共に私の座に着かせよう。それは私が勝利を得て、私の父と共に彼の御座に着いたのと同じである。この2、このことが示しているのは、彼だけが御座に定められた人ではないということです。そうではなく、彼は私たちが従っていくための道を切り開きました。3、神の意図は私たちを栄光の中へともたらし、私たちを御座に着かせることです。啓示録22章5節、夜はもはやない。彼らには灯火の光も太陽の光も必要ない。主なる神が彼らを照らすからである。そして彼らは永遠にわたって王として支配する。
4日目、ローマ数字4、神の井戸は人の上で働いて、人が御座の上にいることができるようにすることです。詩編 8-4、死ぬべき人は何者なので、あなたは彼を覚えられ、
また人の子は何者なので、あなたは彼を尋ねられるのですか。
あなたは彼を御使いたちより少し低いものとし、彼に栄光と誉れを冠として与えられました。そしてあなたは彼にあなたの御手の技を収めさせ、万物を彼の足の下に置かれました。
ええ、神の思いは人にあります。彼は人が彼を表現し、彼の権威を行使することを願っています。B、神は人を通してご自身を表し、人を通して支配することを願っています。C、神の目標は私たちを御座にもたらすことです。彼の願いは私たちを御座の人々にすることです。1、神は私たちが御座の上にいるようになるまで満足することはありません。彼は私たちが御座にもたらされるまで完全な栄光を得ることができません。2、神の王国は私たちが御座の上にいるようになるまで完全に来ることはできません。3、神の敵は私たちが御座の上にいるようになるまで征服されることはないでしょう。D、神は神の御座に敵対するサタンの反逆のゆえに私たちを御座にもたらすことを願っています。1、神が宇宙において直面している最大の困難とは、彼の御座が反逆する勢力によって反対され攻撃されたされてきたということです。2、サタンは神の御座に敵対して反逆することにおいて自分の座を高く上げ、それによって神の権威を侵そうとしました。3、サタンの反逆の時から今に至るまで権威に関して争いがあります。今日地上で起こっている多くのことはサタンが神の御座に対して抵抗していることの表れです。4、神の意図はサタンを投げ落とし、サタンによって虜にされていた多くの者たちをあがない、彼らを神の御座にもたらすことです。5、神によって得られた人々が必要です。それは神の権威が彼らを通して行使され、神の王国が地上に来ることができるためです。
5日目。6、私たちは支配すること、神のために権威を行使することと、神のために支配するという祝福を享受することを願うべきです。E、勝利者はキリストの共同の王としてキリストと共に御座の上にいるようになります。1、キリストは御座の上におり、彼らも御座の上にいるようになります。2、キリストは一切の権威を持っており、勝利者はこの権威に預かり、諸国民を治めます。啓示録2章26節、勝利を得る者、私の技を最後まで保つ者には、諸国民を治める権威を与える。ローマ数字5、私たちは、御座にもたらされるために、イエスの人生とその美徳を経験し、命の中で王として支配する必要があります。エフェソ4章1節。こういうわけで、主の中の囚人である私は、あなた方に懇願します。召されたあなた方は、その召しにふさわしく歩きなさい。A、もし私たちが正常な人生の美徳を持ちたいなら、イエスの人生を必要とします。1、私たちは信者として、キリストを彼の人生のすべての美徳とともに私たちの中に住まわせ、私たちの人生とします。A、私たちの日ごとの歩みのあらゆる面は私たちの霊の中にある主の人生に同型化されるべきです。B、私たちは主の支配のもとに生き、キリストの人生を経験するとき、決して均衡が失われることはありません。むしろ私たちはあらゆるものは 適切に均衡を保つようになります。2、私たちはキリストを穀物の捧げ物として食べて、キリストの複製となり、神人の生活をする必要があります。
6日目 B、 神の全体的な救いは、私たちが溢れるばかりの恵みと溢れるばかりの義の賜物によって命の中で王として支配するためです。ローマ5章17節、もし一人の違反によって死が一人を通して王として支配したなら、溢れるばかりの恵みと溢れるばかりの義の賜物を受ける者たちは、さらに一層一人の方イエス・キリストを通して命の中で王として支配します。1、私たちは神聖な霊的な天的な王の王なる命をもって再生されました。私たちはこの命によって王として支配することができます。2、実行において命の中で王として支配することは、神聖な命の支配の下にいることです。A、キリストは命の中で王として支配することの模範です。彼は御父の神聖な命の支配の下にいました。マタイ8章9節というのは、私も権威の下にあるものですが、私の下にも兵卒たちがいて、そこで私がこの者に行けと言えば彼は行き、あの者に来いと言えば彼は来ますし、私の奴隷にこれをせよと言えば彼はそれを行うのです。 B、 私たちは神聖な命の支配の下にいるとき、王として御座について、すべてのものを王として支配しているという感覚を持ちます。 3、 命の中で王として支配することは、サタン、この世、罪、肉、事故、あらゆる種類の不服従、すべての境遇に対して勝利し、それらのを征服し、支配することです。ローマ8章35節、誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか？患難ですか？苦悩ですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？しかし、これらすべての事柄において、私たちを愛してくださった方を通して、私たちは勝ち得て余りがあります。4、もし私たちが命の中で王として支配したいなら、常に溢れるばかりの恵み、神に対する満ち満ちた教授を受ける必要があります。ローマ5章21節、それは罪が死の中で王として支配したように、恵みもまた義を通して王として支配し、私たちの主イエス・キリストを通して永遠の命に至るためです。A、 私たちは何度も何度も神聖な源に来て、私たちの存在の深みから自分自身を開き、恵みとしての神をもって満たされる必要があります。B、私たちは溢れるばかりの恵みを受ければ受けるほど、ますます命の中で王として支配します。
経験1、神のエコノミーは、私たちを良い人にすることではなく、神人にすることである。神のエコノミー、また計画は、彼ご自身を人とならせ、また私たちを、すなわち彼が創造した人を神とならせることです。このように彼は人化され、私たちは神化されます。最終的に彼と私たち、私たちと彼は皆神人となります。ですから私たちが善良な人や霊的な人や清い人であるだけでは十分ではありません。これらは神が求めておられるものではありません。今日、神が欲しておられるのは神人です。神は私たちが自分自身を改善させるのを期待しておられません。なぜなら、神は私たちが良い人となるのを求めておられないからです。 彼は私たちに神人になってもらいたいのです。彼が私たちの命またすべてであるのは、私たちが彼を表現し彼を生かし出すためです。ビジネスライフ編。人は子供の時代までは善悪、文化、道徳の基準に従って育てられる必要があります。しかし大人になると、クリスチャンは善悪、文化、道徳の基準に従ってではなく、霊によって歩み、神人となるべきです。このような歩みは、善悪、文化の歩みをはるかに超越しています。ガラテヤ書5章16節。しかし私は言います。霊によって歩きなさい。あなたは絶えず自分の霊を活用し、良心を対処し、霊に従って歩くことを訓練してください。日本人はお人よしになりがちで、なかなか本音を言い出せません。外面的な衝突を避けることに集中して、本音が言えなくなります。例えば、ある会社の新人社員は、勤勉に仕事はするのですが、あまりにも詳細に注意を払いすぎるので、効率が極めて悪く、残業ばかりするようになりました。このような場合、上司や先輩は業務のオーバービューを把握し、重要でない詳細については無視して、必要があれば後で検討する、閉じる、業務を前に効率よく進めることを指導すべきです。しかし、多くの場合、この新人社員は一生懸命しているので、そのような本音を伝えにくいと感じます。この新入社員のことを親身になって考えると、彼の成長のためにあなたは本音を伝え、次のように指導してください。会社では詳細から業務に入るのではなく、オーバービューを持って業務を遂行してください。そうすることであなたは成長し、業務の効率を著しく改善できます。また、あなたの長所である勤勉さは大切なことなので、それは否定していませんし、今後もそれを持ち続けてください。あなたはこのことを言うとき、あまり深刻になりすぎないように注意してください。むしろ明るい雰囲気の中で言ってください。そうすれば、その新人社員はあなたの指導に心から感謝するでしょう。実は神人の歩みは、美徳と光に満ちているので、人を引きつけ、あらゆる暗闇の活動やあらゆるアンバランスな活動は追い出すことができます。あなたが職場でも自分の霊を活用し、その霊に従って歩めば、あなたはイエスの卓越した人生を表現し、光の中で歩む人となり、卓越した人材になるでしょう。
丸二、神の願いは、私たちを御座の上の人々とすることである。啓示録第3章21節で主イエスは言っています。勝利を得る者を私と共に私の座につかせよう。それは私が勝利を得て私の父と共に彼の御座についたのと同じである。神の意図は私たちを御座へ連れて行くことです。彼の願いは私たちを御座の人々とすることです。神の王国は私たちが御座の上にいるようになるまで完全に来ることはできません。さらに神の敵は私たちが御座の上にいるようになるまで征服されることはないでしょう。ですから神の目標は単に私たちを地獄から救い出すことだけでなく、私たちを御座にもたらすことです。結婚生活編。神の救いは、あなたを火の池の滅びから救い、神の命を享受する教会生活にもたらします。あなたは救われた日に滅びから救われました。ハレルヤ、主の救いに感謝します。しかし、それは救いの目的ではありません。あなたは救われたその日から、命の中で、徐々に成長していくのです。このような原則は、あなたの結婚についても同じです。 結婚式のその日は素晴らしい日です。しかし、その日からあなたは労苦して健康な結婚生活を立て上げる必要があります。主の導きのもとで、あなたは配偶者と知り合い、互いに愛し合うようになり、結婚に至りました。しかし、結婚式は結婚のゴールではありません。健康な結婚生活を立て上げなければ、結婚生活には多くの問題があるようになり、互いの愛は冷え切ってしまい、ついには家庭内離婚に至ってしまうこともあります。しかし、クリスチャンであるあなたには、キリストの強い愛、勝ち得て余りがある愛があるので、この問題に打ち勝つことができます。ローマ8章35節。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか？患難ですか？苦悩ですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？37節。しかし、これらすべての事柄において、私たちを愛してくださった方を通して、私たちは勝ち得て余りがあります。この愛によって、夫婦の間のあらゆる困難を乗り切って配偶者を愛し続けてください。結婚式の時、新婚の時だけでなく、配偶者を愛し続けることは困難なことですが、非常に尊いことです。神はあなたが健康な結婚生活を立て上げることをサポートしています。また、神は最終的にあなたを御座の上にいる人にします。御座の上にいる人は、主の中で全ての人、全てのことを支配します。あなたは結婚生活における性格の不一致、育った生活環境の違いから来る不和などを支配し、互いに愛し続けることができます。
3. 穀物の捧げ物で輸評されるイエスの卓越した人生を食べ、正常な日常生活を持つ。私たちはサタンを辱めるために、すべての人生の美徳を必要とします。もし、主の人生が私たちが行っていることに同意しないなら、私たちは言わなければなりません。主よ、私は決してこの事柄で、私の内側にあるあなたの人生に逆らいません。私はただそれを放棄します。もし私たちがこのようにするなら、私たちは皆イエスの人生の中で正常な日常生活を持つでしょう。そうすれば私たちは正常な紹介生活を持ち、この紹介生活が今日の地上での神の王国となるでしょう。このことはサタンにとって真の恥となり、また神にとって真の誇りとなります。神が地上の若い世代の間で王国を得るために、あがなわれ、再生されてイエスの人生を取る一群れの人々が必要です。この人生によって彼らはすべてのことにおいて均衡を取ります。例えば、つい最近までネクタイはとても幅が細かったのですが、今日ネクタイは今までよりも幅広くなりました。ネクタイは大きな扇子のようです。あなたはそれがかなり極端であると思いませんか？もちろん、外側の矯正は決してうまくいきませんが、私たちがイエスの人生を取るなら、それほど極端にならないと私は思います。私たちは、神の天的な支配のもとにいなければなりません。私たちは穀物の捧げ物が主に私たちのためであることを認識しなければなりません。記念としての一握りだけが神のためです。残りのすべて大部分は祭司のためです。その穀物の捧げ物の残りはアロンとその子たちのものである。レビ記2章3節。これは祭司の食事です。祭司たちは日ごとに穀物の捧げ物であるキリストを食べるのです。私たちは祭司です。 ですから私たちは自分の祭司の食事のために穀物の捧げ物であるキリストを食べなければなりません。キャンパスライフ編。あなたはキャンパスライフにおいてイエスの人生を享受し表現することを学んでください。あなたが注意深く同級生などの周りの状況を観察すると、多くの習慣や行動はバランスが取れておらず、誉れのある状況ではありません。例えば、研究で徹夜したり、徹夜で飲み会に行ったりします。このような行動は、実は研究の効率を極端に悪化させます。徹夜して研究しても疲れ果てており、良いアイデアは浮かばないからです。また、徹夜で飲み会に行くと放蕩につながり、放蕩は姦淫などの罪にもたらす可能性があります。しかし、彼らはこれらの習慣や行動を変えようとしないだけでなく、参加しないものを責めます。このようにして育った卒業生は、会社に行って残業ばかりするようになります。日本の労働者は、先進国の中では、毎年労働効率が最悪です。しかし、日本人はその事実をほとんど知りません。学生時代からイエスのバランスの取れた人生を享受し、表現することを学べば、あなたは何が本質的に正しいかを判別する能力を持つようになります。そして、間違った固定観念から救われ、重要な点を把握した上で、効率よく業務をすることができるようになるでしょう。そうすれば、あなたは将来、特に日本では、卓越した社員になるでしょう。
丸4、職場でも、学校でも、車の中でも、主に開き続け、恵みとしての彼で満たされる。役立つ唯一のことは、神聖な源に来て、私たちの深みから自分自身を開き、恵みとしての神をもって満たされることです。満たされるためには、すべての絶縁体と妨げを取り除いてくださるよう、主に求めなければなりません。私たちは祈る必要があります。主よ、私はあらゆる妨げが取り除かれることを心から求めます。私はあなたに直接開き続けていたいです。主よ、恵みとしてのご自身で、私を完全に満たしてください。あなたがどこにいても、職場でも、学校でも、車の中でも、主に開き続け、恵みとしての彼で満たされなさい。これがあふれるばかりの恵みを受けることの意味です。このようにして、恵みを受けるとき、あなたは恵みで満たされ、最終的に恵みがあなたの内側からあふれ出るでしょう。その時、あなたは恵みによって、罪、死、サタンを命の中で支配するでしょう。中高生編。あなたは中高生の時から、心の底から主に開き、主と本音で交わることを経験してください。例えば、あなたは担任の先生や、あるクラスメートがとても苦手で、好きになれません。あなたは主が予備とを愛しているので、このことで正直に主と交われないので、本音は伝えず表面的に祈ります。しかし、このような祈りは宗教的な祈りであり、主は喜ばれません。主は祈りの中であなたの度量を広げることができます。重要なことはあなたが心を開くことです。あなたはこのように祈ってください。主イエスよ、私はこの先生やクラスメートを愛することができません。その理由は、…です。しかし、私はあなたに来るとき、心をあなたに開きます。私は間違っているかもしれませんが、自分が感じるままに、親友に語るように、何でも自由にあなたに語ります。あなたご自身とあなたの愛で私を満たしてください。アーメン。このような祈りは以前の宗教的で 形式的な祈りとは大きな違いを生み出します。新大 BSG サークルが新入生歓迎祭に出展、神戸大新入生歓迎祭新歓祭における BSG サークルが祝福されるように祈ってください。詩歌を歌ったり聖書の真理を説明したりします。在職者の OB、OG は有給休暇を取って参加する予定です。日時、4月2日、主日から3日、月曜。場所、新大国際文化のグラウンド。神戸大学新歓祭に関する証。新大 BSG サークルは、今年4月に行われる新入生歓迎祭への出展申請をしました。その後、新歓イベント委員長から BSG は宗教団体、カルト集団ではないかと疑われ、出展を断られました。私はしょうがないなと思いましたが、長姉妹、新大博士1回生は怒って直ちに次のように抗議しました。私たちは聖書を学習するためサークルであり、宗教団体カルト集団とは一切関係ありません。聖書研究会は全世界の一流大学にはどこにでもあります。神戸大学は三流大学ですかと抗議したところ、かえって彼が私たちを拒否することを恐れて出展の許可が下りました。霊的な戦いの中で私は獅子の顔を持ち、サタンに対して恐れるのではなく勇敢に立ち向かうべきであることを長姉妹から学びました。小心な人は決して主に用いられません。アーメン。新大三回生